皆さんこんにちは。インタビュアーの竹井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは。才能心理学協会の北畑康義です。この番組はですね、聞いているリスナーの皆さんが、自分の才能を見つけて、それを生かして仕事をしたいとか、何か活動が、できるようなお手伝いに、なればと思って、企画をしました。ぜひ楽しんで聞いてください。
それでは北畑さん、早速ですが、今日は第1回ということで、北畑さんが開発され普及に努めていらっしゃる才能心理学とは何かということについてお伺いしていきたいと思います。
はい、
で今この世の中にいろんな心理学ありますけれども、この才能心理学って一体どんなものなんでしょうか？
才能心理学っていうのは、はい、心理学のいろんな理論とか、いろんなメソッドがあるんですけども、はい、まあ、それを才能開発、自分の才能を見つけて、はい、それを伸ばすために、特化して、作った、まあ、理論であり方法論ですね。
才能を見つけて伸ばすということなんですね。
はい、そうですね。
はい、なんか才能っていうと、こう特別な人に備わってるものっていう印象が強いんですけれども、それは誰にでも見つけられるものなんですか？
そうですね、だからほとんどの人は才能というのはね、自分にはなくて特別な人にしかないと思ってるんですけど、もうそれがそもそも大きな、誤解だっていうのが、まあ、いろいろ今まで、コンサルティングをしてきたり、まあ、リサーチをして、分かってることですね。
その見つけるっていうのは誰にも簡単に見つけられるんですか？
まあ、簡単かどうかはちょっと、分からないですけれども、方法が分かれば見つけられると思います。
方法、
うん、多くの人が自分の才能を見つけたいと思いながら、はい、見つからない理由の一つは、才能って能力のことだと思ってると思うんですよね。はい、例えばそのイチロー選手みたいに、もうあれだけこう毎年ね200フォアハンドをずっと打てるとか、
はい、
大体才能っていうのは丸々できる能力っていうふうに思われてると思うんですけども、はい、そう思うとですね、ほとんどの人はいやそんなこと言われても自分でもそんな大してできないしとか、
はい、
だから履歴書とかね、見ても別にそんな実績とか書けないしっていうのがほとんどの人だと思うんですよ。でもその才能に目覚めた人とか自分の才能を開花した人というのを調べていったら、はい、一番初めからできた人なんていないんですよね。当たり前ですけど、生まれた瞬間にね、僕こんな才能あるみたいなふうに言って生まれてくる子供はいないわけで、はい、それは後でできるんですよね、能力っていうのは。ただ一つ言えるのは、才能を開花させた人というのは自分のやりたいことが分かっていて、それをずっと追求していった人、すごく分かりやすいで言うと、さかなクンとか分かりやすいですよね。
さか
なクンとか、さかなクンは昔から絵描くのが好き で小学校ぐらいに魚が好きになって、はい、ずっと魚の研究を続けてたから、まあ、あれだけねメディアにも出られたりとか、大学の先生として活躍されてるわけですけど、
はい、
初めにあるのはやっぱこれをしたいという、まあ、欲求なんですよね。だからそういう意味で自分の才能を見つけようと思うと、まあ、自分のそういう欲求とか、はい、あとは感情、
はい、
それを見つけるのが一番大事なんですね。
欲求と感情。
そうですね。だからできることを探してても、多分才能は見つからない。
ああ、なるほど。
みんなそこを誤解してる。
そうですよね。
はい。
大体こうできることとか、人よりこう優れてることっていうのを探そうとしちゃいますよね。
そうなんですよ。だから例えばそのビジネスマンの方とかが、はい、自分の才能を見つけに来られることとかね、よくあるんですけど、よく言うのは、ここに2人の人がいたとして、
はい、
1人はめちゃめちゃ能力が高い、
はい、
けれどもあまりモチベーションがない、
はい、
なんかこれからもこの仕事ずっとするのかなと思ってるみたいな人と、もう片方でまだ能力はないけれども、もうめちゃめちゃやる気があると、別にご飯食べずでもずっとやってしまうみたいな人がいたとしたら、3年後5年後どうなってるのかっていうことですよね。
はい、なるほどね。だいたい欲求とか感情って人は誰でもありますよね。
そうです、そうです。
それをこう見つけて、そこから才能をもっと伸ばしていくっていうこと
ですか？そうですね、はい、だから感情とか欲求っていうのはそのガソリンみたいなもので、それがなければね、どれだけ高性能の車があっても走らないわけじゃないですか。
はい、確かに、
だからそういう意味であなたの才能を開花させるガソリン、まあ、つまり感情や欲求は何ですかっていうことですよね。
その方法を知ることによって、 自分の才能が分かって、
そうですね、
まあ、やりたいことが分かってくる。
そうですね、うん、基本的にその欲求とか感情というのは心理学の専門分野なんですね、はい、研究対象としては、はい、だから一種 の、 その練習法とか能力開発法っていうのは、うん、まあどちらかというとこう能力を高めるためのもので、うん、でもそこにそもそもねやる気がなければ伸びないわけで、うん、だからよくその資格を取ったけれども、
はい、
でも使ってないとかね、はい、いっぱいいらっしゃると思うんですよ、はい、それは知識とかノウハウを手に入れたかもしれないけども、それは何のために使いたいのかっていう自分の感情とか欲求がないから、使い道が思い浮かばないんですよね。
なるほど。
これって例えば1億円お金あるけれども欲しいものはないみたいな人と一緒で、でも銀行口座に貯めててもあんまり意味ないですよね。
そうですね、もったいないですよね。
もったいない、うん、やはりそういう意味でも感情とか欲求が一番初めの出発点だと思います。
なんかこう自分の感情とか欲求をそのままあからさまに出すのってあまりこう良しとされてないというか、ある程度抑えちゃってる人って多いと思うんですけども、
そうですね、
はい、それをじゃあ出してもいいっていうことなんでしょうかね。
それを出さないとわからないですね、自分が言いたいことは。
うん、
おっしゃる通り感情的な人ってあんまり良くないよねっていうのがこう世間一般の常識であると思うんですけど、
はい、
でも例えば、まあ、スポーツとか、こうアートの世界はまさにそうですよね。自分の感情、つまり野球をしたいとかサッカー選手になりたかったとか絵が好きだったっていう感情をそのまま追求した人たちですし、これビジネスでも一緒で、経営者の人の多くは例えばお金持ちになりたいとか有名になりたいとか、なんかこの仲間と このみんなと友達たちと仲一緒に仕事できたらいいなみたいな、とか単純に9時5時で働くのがつまらないなとか、人によってはね満員電車に乗りたくないとか、まあそういう理由で起業した人たちもいるわけですけど、要はやっぱ欲求なんですよね、初めにあるの
は。なるほどね。
だからすごく面白いパラドックスだと思うんだけど、自分の感情とか欲求を抑えて真面目に生きなさいっていう人たちは、その人から頼まれた仕事とか与えられた仕事をする生き方をやっていて、まあ、それが合ってる人はいいと思うんですよ、でもそれが嫌で、むしろ自分はこういうことしたいと、感情とか欲求に従った人は自分のやりたいことで才能を開花させていってるっていうのは、まあ、すごい大きな違いだと思いますね。
なるほど。おそらく多くの人がそういう生き方というか、そういう自分の人生を望んでますよね。
そうですね、でそれは別にそういう今働き方とか生き方がこうできてない人がこう悪いとかっていうんではなくて、単純にその僕らが受けてきてるその教育システムなんですよね、
はい、
この間もあるその人は何だったかな、ダイエットとかあとはまあ体のトレーナーですよね、パーソナルトレーナーみたいなことをやってる女性の方がいて、で姉妹でやってたのかな、お姉さんと妹さんがいるんですけど、すごい面白い話を聞いたんですけど、その女性は子供時代からね、私はターザンだと思ってたって言うんですよ。自分で自分のことをね、で、まあ、つまり体を動かしてて、動いてるのがとにかく好き、だから小学校時代からもう授業とかって40分とか50分座っとかなきゃいけないでしょ、
はい、
もうそれは苦痛で苦痛で仕方がなかったそうなんです。でたまたまその生まれたね、生まれ育った実家が、商売をされてたので、まあ、経営者の家庭だったから、まあ、お嬢様学校に
い
られてたそうで、
は
い、もうさらに苦痛らしかったんですね。もう女の子とはこうあるべきみたいな。
で
ところがその彼女が高校生の時にお父さんの会社が倒産してしまったらしくて、で妹さんどちらかというとそういう学校とかね、ライフスタイルが好きだったから、まあ、どうしようも学校行けないと、もうすごい悲しいと思ったそうなんです。でもそのお姉さんの私はターザンだと思ってた人は、やったと、これで学校行かなくていいと解放されたと思ったそうなんですよね。で結局例えばその彼女は高校の時にたまたまね、家族のそういうことがあってある種解放されたわけなんですけども、同じような子供時代育ってた男の子とも女の子でも我慢してね、学校とかで勉強やってて勉強できちゃったりしたら、
はい、
合うわけじゃないですか、そっちが、
はい、
で当然親とか先生からも評価されるし、そしたらそれでこうレールに乗ってしまいますよね。でそのまま社会に出ると例えば頼まれた仕事ができたりとかして、まあ、それはそれでね能力が、伸びていっていいとは思うんですけども、
はい、
じゃあ果たしてそれがね自分にとって 最適な場所なのかというとクエスチョンマークですよね。
そうですね、うん、
まあ、この辺はまあ僕らがこう育ってきた教育システムとか、
はい、
まあ、いわゆるその戦後の考え方ですよね。
そうですね、やっぱりこうあるべきとか、こうしなければみたいなこう価値観って割と植え付けられてますよね、
はい、そうですね、昔はそれで良かったんですよね。日本が製造業をやってる時っていうのね、はい、ラインが決まっていて、やる作業決まってて、はい、何時から何時の間でこの作業して商品を作るっていうのが決まってるから、まあ、決められた通りにね作業できる人が一番良かったわけですけど、
はい、
今そういう世の中ではなくなってきたので、
そうですね、
余計にいろんな発想ができる人とか、人と違うことができる人っていうのが、すごく世の中的にも求められてると思います。だからそういう意味で言うと才能っていうのは人との違いなんですよ。私はターさんだと思えたら違う才能も出てきますよね。
そうですね、
うん、面白いことにその彼女のもとに来られるのは、はい、やっぱ同じようにそのこういわゆる世間的に女性ってこうあるべきだっていうのに息苦しさを感じている方々がお客さんとして来られるんですよね。
先ほどあの才能っていうのは、はい、人との違いっておっしゃってましたけれども、ということは誰にでも才能があって、でそれを見つけることによって、はい、まあ、先ほどのターザンの方みたいにこう自分らしく生きることができるっていう感触でいいんでしょうか。はい、
そうなんです、だから自分と人って絶対違うんですね。でその違いっていうのは何からまず始めになるのかっていうと、それは感じ方の違いなんですよ。
感じ方、
はい、例えばその友達にね、はい、こう美味しいイタリアンがあるから行こうって言って誘われたとするじゃないですか、はい、で行って食べたら、いまいちと思ったとしますよね。
あ、はいはい、
でこれは違いじゃないですか、何を美味しいと思うのかっていう違い、でだとしたら自分以外にもこのテイストが好きじゃない人っていうのは日本中には他にもいっぱいいるはずなんですよ、
はい、
で裏を返せば私が美味しいと思うものを美味しいと思う人っていうのは世の中にいっぱいいて、でそれをもし自分がね料理関係の方に行きたければ、作れて提供できたら、自分の才能を生かして仕事できますよね。
うーん、
だからものすごく簡単に言うとその感じ方の違いっていうのが才能の一番初めにあるものです。
うーん、
まあ、みんなはね能力だと思ってたらね、はい、あれできるこれできるできないっていうので分かんなくなっちゃいますけど、そもそもあんな感じ方の違いなんですよね。
はい、
だから服とかもそうですね、何をおしゃれかと思うのは人によって違うから、
そうですね、
で初めはね、そんな変な服誰が着んのとか言われるかもしれないけど、でもそういうことをやってるのがあの例えばアーティストの世界だと思うんですよ。パリコレとか見てたらそんな服絶対着られへんやんっていう服ばっかりじゃないですか。
はい、
でもあそこからトレンドっていうのが出たりとか、まあ、レディーガガとかもそうですよ ね、
そうですね、
舞台で着るファッションっていうのは変だけれども、でもあそこに集まる人っていうのはもう何百万人もいて、でああいうスタイルにこうインスパイアされてまた新たなものを生み出す人が出てくる。
うーん、
才能の根本にあるのは違いなんですけど、その違いの根本にあるのは感じ方の違いなんです。
感じ方、
だからそういう意味で言うと今ねあのなんか嫌われる勇気とかすごいベストさんありましたけど、はい、あれってすごく重要で、やっぱ日本人はどちらかというとね特質的にこう人と同じであるっていうことが、はい、好きというかね傾向がありますけれども、はい、やっぱ違いっていうのも明確にしていて、自分とあの人は違うけれども、でもそれでこう人間関係を持てるっていう能力がある人が才能を生かせる人になりますね。違いだけ主張してると一人ぼっちになっちゃうんで、孤独になっちゃうんで。
なるほど、はい、そうするとこう何でしょう、違いをそれぞれが認め、自分の違い、まあ、自分と人との違いをまず自分が感じて、
はい、
で人との違いを認めて、それぞれがこう自分らしくというか自分のこう軸というか、それを持って生きることでこう才能がより芽生えてくるっていうことなんでしょうかね。
そうですね、だから人と違っていいんだなっていうのがまず一番初めだと思うんですよ。これいい意味でも悪い意味でもね、
はい、
例えば人と違っていいってなった時に、あ、人よりこれが上手にできてすごいねって意味で違う場合があるわけですよね、はいはい、でも一方でその今の世の中の価値観的には、え、そんなこと考えてんのみたいな、そんなことするのみたいな、こうネガティブな評価っていうのを与えられることもあると思うんですけれども、それも違いなんですよね。 で重要なのはじゃあ自分が持ってる人との違いをこう好んでくれる人、うん、評価してくれる人とか必要としてくれる人ってどこにいるのかな、うん、これを見つけることですよね、うん、さっきさかなクンの話しましたけど、
はい、
ね、中学校とかで魚好きだったらさかなクンがどうだったか分かんないですけどね、うん、一般的にはどちらかというとこう気持ち悪いと、うん、言われる可能性も結構あると思うんですよね、でもそこで自分が魚好きだっていうのをこう隠してしまったり止めてしまったら自分の好奇心を追求できなくなるし才能開花っていうのもできませんよね、うん、
はい、
うん、
そうですね、
そういう意味で自分がこれはいいと思うとかね、自分はこれあんまりいいと思わないっていう素直な感情をまず一番初めに、あ、私はそう感じてるんだなとただ認めるだけでいいと思うんですけども、そこがすごく重要ですよね。
自分の好きを認めるっていうこと
ですね。好き嫌いですね。
好き嫌い、
うん、
なるほど、
とか興味は興味ないとか、
それがじゃあその人のこう才能に結びついてきて、
はい、
ね、やっぱりその自分が何が好きなのかとか、何に興味があるのかって分からない人もいると思うんですけれども、そういう人はどんな風にこう、はい、見つけていったらいいんでしょうね。
一番日常的にできる簡単なことは、はい、メモをするといいですね。
メモ、
はい、例えば電車に乗っていて、自分の目に留まる釣り革広告の文字はどんなのとかね、街歩いていて、ショッピングでもいいですよ、自分が気になるものはどんなものとか、気になるのを全部メモっていくといいんですよね。人間の無意識っていうのは興味のあることを目に留めるようにできてるんで、
そのメモの中から見つけていく、
そうですね、ずらーっと見たときにそれにこう共通するところっていうのが見えてきたら、そこに自分の関心があるんだなっていうのは分かると思います。
なるほど、
うん、逆に腹立つことでもいいですね。自分が腹立たしいことは何だろうみたいな。
逆にね、
ええ、
あとですね、北畑さんの本を読ませていただいたんですけれども、はい、まあ、その本の中にこう何でしょう、ある人とない人っていう、キーワードが出てきたんですけれども、
はい、
それについてちょっと教えていただいていいですか。
は
い、
うん、今のその感情の話の続きなんですけど、
はい、
自分の才能を見つけようと思ったら、そのこう今これが興味あるとかね、今興味ないとか、はい、そういうこう今だけの一時的な感情っていうのはあまり才能開花に結びつかないんですよ。っていうのはその才能開花させるにはやっぱりトレーニングする、才能磨くっていう期間が必要で、
はい、
じゃあこうどれずっと続けれるかどうかっていうのはとっても重要なんですけど、今だけ欲しいものっていうのはもうすぐ感情的には消えちゃうんですよね。例えばこう映画見て感動しても、まあ、1週間も経ったらなくなっちゃうじゃないですか。まあ、それと同じようなもんです。でじゃあどうやったら自分の才能を開花させるようなその感情を見つけられるのかっていうと、それは昔も今も心が動くことなんですよ。で僕がその才能の開発とか、研究とかをやっていて分かっているのは、才能を開花させていく人っていうのは昔も今も好きなこととか嫌いなことが変わらないんですよね。まあ、イチロー選手は分かりやすいですよね。あの人はもう子供時代に野球選手になるって決めて、いまだにそれを持ってるわけです。まあ、サッカーの三浦和之選手もそうですし。で、そういう意味で、今も昔も変わらない、好き嫌いっていうのはすごく重要なんですね。で、ある人ない人っていうのはどういうことかっていうと、ある人っていうのは、まあ、よく誤解皆さんされるのは、才能がある人とない人に分けてるんですかって言うんですよ、そうじゃなくて、そうじゃなくて、自分の人生にこういったものがあって、もうそれがすごく嬉しかったり楽しかったり、喜びがあって今でも感謝したり感動してるっていう人、例えば、小学校の時の担任の先生がもう出会いがすごく良くて、もうそれが大好きで先生みたいになりたいと思って教師になった人とかね、まあ、一応選手とかそうですよね、こう野球に出会ってその出会いがあって野球選手になったとか、まあ、僕の知り合いで経営者になってる人っていうのは、小さい頃に親戚のおじさんがある日なんか大きな車とメロンを持って登場して、なんでおじさんこんな大きな車とメロンを持ってるのって言ったら、社長になったからだよって言われて、だったら僕も社長になるみたいな。で彼はそれに感動したわけです。いわゆるポジティブな感情ですね。で自分の人生にあったいいもの、 に心を動かされて、その感情を満たすために何かをやってきた人、でそれはある人というふうに言っています。で一方でない人っていうのは、人生になかった何か、例えばこの親がいなかったとか、病気になったとかね、勉強できなかったとか、お金がなかったとか、おもし買ってもらえなかったとかね、足遅かったとか持てなかったとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、いわゆるそういうコンプレックスをベースにして、そのコンプレックスを埋めるために、もうすごくこれは悲しかったとか辛かったとか悔しかったとか、こういう感情を埋めるために何かを努力してきた結果、自分の才能を開花させた人、まあ、その2タイプが多いですね、すごく。
じゃあ北畑さんもいろいろね、過去の著名人いろいろ研究されていらっしゃいますけれども、その中で、まあ、今のある人ない人っていうのがこう、何でしょう、明確になっている方っていらっしゃいますか？
ああ、そうです。まあ、さかなクンとイチロー選手はある人の方ですね、はい、分かりやすいですね、はい、でない人っていうのは例えばそうですね、シャネルとか、そうですね、あのブランドのシャネルがありますよね、はい、あれを作ったのはココシャネルっていう、はい、女性なんですけど、あの人、まあ、シャネルっていうブランドはこう自立したい女性のための、まあ、かっこいい女性のためのファッションですけど、じゃあなんでかっこいいのかってことなんですよね、なんで自立をコンセプトにしてるのかっていうことなんですけど、それはシャネル自身が、10歳の時のお母さんを亡くして、でその後お父さんに修道院に預けられて、まあ、身寄りのない環境でずっと育ったからなんですね。で修道院に預けられてものすごく不自由な思いを彼女はされたみたい でその修道院に預けられてる間にずっと考えてたのは、もうどうやったら一刻も早くこの修道院を出て自由になれるんだろうっていうことだったそうなんです。で彼女が考えたのは、あ、お金があったら抜け出せると。で18歳になった時に、修道院を出て、で住み込みでその仕立て屋さんで働いて、でそのままファッションビジネスに入られたわけなんですけども、自分が自立したかったから自立したい女性のためのファッションを作ってるんですよね、結果的に。で自立したいとか自由になりたいっていう気持ちは彼女の中では全く変わんない。本とか読んだら残ってるんですけど、はい、相手はねフランスの方なので、フランス人形みたいなね、こうフリフリの、はい、ああいう、こう男性から可愛いと思われる服なんて死んでも作らないみたいなことを決意されてたそうですね。いや男性に可愛がれるっていうのはそれは依存してる状態だから、私はそんなためにファッションをやってるんじゃないみたいな。
なるほど。でもしシャネルがすごく恵まれた環境で育っていたら、はい、今のシャネルというブランドはなかったかもしれない。
なかったでしょうね、おそらくそこに欲求は持たなかったからですよね。自立したいとか自由になりたいってこう思わないじゃないですか、例えば恵まれた環境で育ったら。でまた同時にね、ファッションでなくても多分別のビジネスをやっていても、彼女はそういう自立とか自由になるために何かをやってるんでしょうね。
才能っていうといろんなものがあって恵まれた環境でと思いますけど、はい、特に今のシャネルの話のように、こう恵まれない環境であっても、その自分の中から、はい、湧き出てくるもので、自分らしくこう才能を見つけるっていうこともできるんですね。
そうなんですよ。だからこういろんな出来事って生きてたら起きますよね、はい、こう野球に出会う人もいれば、坂に出会う人もいれば、こう修道院に預けられる人もいたりとか、いろいろ出来事はいろいろあると思うんですけども、大事なのはその時自分は何を感じてどういう強い気持ちを持ったのかっていうことなんですよね。だからシャネルと同じように修道院に預けられても、でもシスターによくしてもらって私はおかげで18歳まで安全に暮らせたって思った人の中には、そのままシスターになる人もいますよね、感謝してるから。だからそれはその出来事が重要なんじゃなくて、その時どんな気持ちになったのかなんですよ。でその気持ちを、例えば、ね、シャネルだったら自由がなかったから私が手に入れたいし、手に入れてない人にその手段を提供したい、でこの服着たら自立できますよっていうのが、まあ、彼女のサービスですよね。
すごく興味深いですね。
だからその人がどう感じるとかっていうのは本当にどうでもいいんですよ、自分の才能を見つけるっていう段階では。だから自分の過去の人生にあったいろんな出来事の中で心が動いたこと、それを見つければ、じゃあそういう気持ちになってから自分はどうしたいと思ったのか、でそこに才能の種が隠れてる。なかなかその自分の感情がわからないのは、こう 僕らは子供時代ね、
はい、
したいことにまずあの受験勉強しなさい、大学行ってから好きなことしていいからみたいなことを言われてる間に自分の気持ちが分からなくなっちゃうんですよね。
そうですね、
でもまず大事なのは自分のそういう強い感情ですよね、はい、を見つけるっていうことと、でそれはあったものでもなかったものでも、もっと普通の言葉で言うとこうポジティブな感情でもネガティブな感情でもどっちでもいいんです。世の中的にはねネガティブな感情はよろしくないっていうふうに言われてますけど、
はい、
でも基本的にその人助けの仕事をする人っていうのはネガティブな経験をする人ですからね。例えば自分はいじめられたからだから教師になってそういうことをしない先生になるとか、
はい、
自分の家族が病気になって亡くなったからだから自分は医者になるとか、才能を見つけるっていう意味ではどんな感情でも構わない。
じゃあそれがまあ最初おっしゃってたこう才能を見つけるのはまあ簡単ではないけれども方法を知ればっていう、その方法というのが今おっしゃってたこう自分の感情を見つけるっていうところにつながってくるんですね。
はい、
そうですね、
はい、自分の感情がねいまいちよくわからないっていう人は
結構いますよね。
それをキャッチするのはねちょっと練習というかね、うん、意識する必要があるので、初めはねあの苦手かもしれませんけれども、慣れるとね感情がない人間はいませんから。
そうですね、
はい、
でさっきおっしゃったこうメモをするとか、
そうですね、
自分の心を動いたことを何か書き留めておく。
そうですね、はい、単純にその今日あったすごく嬉しかったことと嫌だったことでもいいんですよ。
あ、
そういうのをメモするだけでもいいですね。よく見ていったらこう自分が良かったと思うことって全部こういうことだなってあると思うんです。まあ、そういう、 こう感情チェックみたいなことをあのクライアントさんにやってもらうんですけども、
はい、
あるビジネスマンの方にねそれをやってもらったら、自分が楽しかったっていうふうに書いてあるのは全部、人と打ち合わせをしている、人とご飯食べてる、人とお茶しているとか、全部人と何かを喋ってる時だったんですよね。
へ
え、その人は営業やってるんで、まあもうじゃあすごく向いてるよね。
そうですね、
はい、
はい、ということで、まあ、今日はね北本さんにまずは才能心理学とはどういうものかということと、その自分の才能を見つける方法というのをお伝えしていただいたんですけれども、
はい、
まずはじゃあ自分の感情をこう見つける、自分が、はい、どういう強い気持ちを持っていたのかっていう、まあ、その過去の掘り下げみたいな、そういったところも必要だということでしょうかね。
そうですね、いや昔も好きで今も好きだとか、昔も嫌いで今も嫌いだってことは変わってないっていうことなので、
はい、
そこに自分がいるんですよ。それを見つければ自信を持てるとかね、迷わなくなると
思います。過去の自分を振り返って、はい、自分がどういう感情を持って今ここにいるのかっていうのをね、ぜひ感じてみたいと思います。
はい、
はい、今日はすごく素敵なこうお話を伺いまして、私もなんかなるほどというのを納得しました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。